トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組では県内の市町村のトップ、市町村長の皆さんに今の動きを中心に伺っています。このところ新型コロナウイルスに関係する話が中心になっていますが、最近は感染を防ぎながら進めるまちづくりなどの取り組みについても積極的な話が多くなってきた気がします。ウィズコロナでの行政運営、着実に進んでいるかと思います。今日は新港地域でのまちづくりの拠点、クロスベイ新港が来月1日に全面オープンする射水市の夏野元志市長に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は射水市の夏野元志市長です。来月のクロスベイ新港の全面オープンに期待が高まりますが、まずは新型コロナウイルス対策について伺いました。新型コロナウイルス感染をめぐる市長の今の思いからお聞かせいただけますか。
はい、市民の皆さんには外出の自粛であったり往来の自粛、またいろんな飲食店をはじめとした事業者の方々には休業要請ということで、非常にですね、この感染拡大防止にご協力をいただいたわけでありまして、本当にこの場をお借りして改めて感謝申し上げたいと思います。そして何よりも最前線でご尽力いただいた医療従事者の皆様にですね、本当に心からのお敬意と感謝を申し上げたいというふうに思っています。市としては感染拡大防止にはもちろん努めながら、市民の生活であったり事業者の皆さんの活動であったり、そうしたところをご支援していきたいというふうに思っています。
まずこれまでの対策をですね、振り返っていただけますか。
イメージとしまして、子育て支援、非常にこうしっかり力を入れていきたいということから、国のですね、子育て世帯への臨時給付金、こちらの事業に上乗せをして支援をさせていただきました。また児童扶養手当を受給しておる、その方々にはお子さん1人当たり5万円というですね、これを独自で手厚い支援をさせていただいたところです。また飲食店の休業などでですね、非常にこう飲食店が打撃を受けているということから、はい、テイクアウト、こちらに取り組まれるところも見受けられる、そういった状況の中でテイクアウトに取り組む事業者さんを支援しようと、こういった事業も立ち上げました。実際にはテイクアウトをするために容器をこう用意したり、また宅配の燃料を使ったりということがありますので、そちらは5万円を上限にですね、支援をするという、そういった取り組みもしつつ、あと射水がんばろうキャンペーンと称したテイクアウト宅配専用のクーポン券、名前が射水うまいもん券というんですが、こちらを市の広報に、付けさせていただいて、全世帯に配布をさせていただきました。6月中で一旦、終了ということになったわけですが、非常にこの間反響が大きくてですね、多くの方にご利用いただいて好評を得たというふうに思っています。今後の展開についてはですね、利用された方々のお声もお聞きをしながら、市としてどういったことができるのかということを考えていきたいというふうに思っています。
その今後の対応なんですけれども、
はい、先般6月議会でですね、補正予算議決をいただきました。ここの中での事業としましては、例えば学生ですね、大変ご苦労しておられる、そういった状況も見受けられるということから、市内の高等教育機関の学生さんや市の出身で市外に在住しておられる学生さんに支援物資を送付する、 ふるさと飯水学生支援事業というものを実施をしていくことにしております。また感染拡大の影響で経済的に困窮している学生の皆さんへは緊急的な支援として最大30万円を貸し付けます。こちらも新たに創設しました。でこの30万円の貸与につきましては卒業後ですね、はい、市内に在住していただいて、まあ、市内の中小企業に3年間継続して就業していただいた場合には返還免除というふうになる、そういった事業ということになっています。地元へ戻るというそういった思いを持っていただけるとありがたいなというふうに思っています。その他国の持続化給付金、事業ありますけれども、この対象まで至らないだけども非常に厳しい状況なんだというそういった事業者さんへの支援として市独自でですね支援の展開も図っていくこととしたところです。あと小中学校の児童生徒の皆さんに関しましては今後万が一、はい、第2波ということでさらに学校の休業をしなければならないというようなケースになっても家庭でのですね学びをしっかり保障していく、そのことの環境を整えたいということでタブレット端末などを貸し出す、まあ、家庭学習貸し出し用のモバイルルーターを市で、まあ、購入をしてで万が一の場合にはそれを貸与していこうというふうに考えていますし、またいろんな不安なども抱える児童生徒の皆さんも多いかというふうに思っています。学習サポーターをですね配置をして、まあ、そういったきめ細かな支援ケアを図っていきたいというふうに考えています。
ウィズコロナではやはり感染第2波への備えが大事かと思います。最初の感染拡大では長期の臨時休校という大きな影響があっただけに、オンライン授業も視野に家庭学習環境の整備など学校教育での感染第2波への備えが求められます。トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。この番組でこれまで何回か紹介している射水市の新湊地区でのにぎわい創出拠点としても期待が高まっていますクロスベイ新湊がいよいよ来月1日全面オープンします。まちづくりでは新湊地域の核になります複合交流施設クロスベイ新湊が8月1日これ全面オープンになりますね。
はい、クロスベイ新湊につきましては旧のですね新湊庁舎、こちらの跡地でこの間整備を進めてきたものであります。公共交通ターミナルも合わせて整備をするということから観光客の方をはじめとしたいろんな方々がそこで交流をする、まあ、まさにこのクロスベイといいますかですね、また交流拠点としての役割、そこからの地域の活性化を目指していこうというそうした思いを持って整備をさせていただいたものであります。ちょうど先般ですね、第一新湊、はい、こちらがクロスベイ新湊の隣接地に移転新築するということ で目標が令和4年度というような発表もされたところであります。宿泊施設と連携によるですね、まあ、多用途な使い方というものも非常にこう期待されるのかなというふうに思っているところであります。そしてこの全面オープンが8月1日にイベントそのものはだいぶ縮小な形になりましたが、オープニングイベント新湊地区の水辺の空間であったり、また新鮮な旬の海の魚堪能していただけるようなイベントとして今考えているところであります。まあ、このクロスベイ新湊のオープンをですねいろんな方々に認識をしていただいてこれから盛り上げていくそういったふうに感じていただけるイベントができればというふうに思っています。
は
い、
クロスベイ新湊のスタートに期待したいと思います。はい、その他のですね施設整備ではコミュニティセンターの整備がこれ進みますね。
はい、射水市では27の地域振興会がございまして、でそれぞれですね地域の課題を自ら捉えて自分たちで自分たちのまちづくりをしていくというそういった取り組みを進めています。そのまちづくりの拠点として各地域のコミュニティセンターがあるわけであります。ただですねやはり耐震性能がないそうした建物であったり長年使用してきた中で老朽化が進んでいるものがありましたのでそれらを順次実は整備をしてきたところであります。今年度本郷コミュニティセンターと下村コミュニティセンターが竣工をいたしました。で今後については大島地域のですねコミュニティセンター今後整備をしていく予定にしております。
クロスベイ新湊という地域のにぎわいの核になる施設ができる一方で、地域住民の交流とかですね、活動施設の整備も進むというわけですね。
そうです。
ウィズコロナのもと、まちづくりの基盤づくりが進んでいます。ただクロスベイ新湊のオープンと同時に行われる予定でした新高岡駅や小杉駅等を結ぶバスや周辺をめぐる電動カートの実証運行は、今後の観光客の動向を見ながら秋以降に延期するということです。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。最近の射水市の動きから、北条津八幡宮の引山築山行事のですね、国の文化財指定、これ目指されますね。
はい、この北条津八幡宮の引山築山行事につきましては、富山県のですね、指定、無形民族文化財になっておりまして、平成29年度から、令和元年度、昨年度まで3年間、さまざまな実は学術調査をですね、行ってまいりました。でこれが本年3月末に終了したということで、調査報告書を刊行させていただいたところであります。でこの中でですね、やはりこの引山という行事と築山という行事が一つのお祭りとなって伝わっているということが非常に珍しいという、そういったことも明らかになりましたし、また富山県内の特に西部地区の港町に伝わる引山や、そういった出汁文化というものの発展に、この北条津八幡宮の引山行事が非常にこう大きな役割を果たしたということも確認されたということで、非常に内容の濃い調査報告書ができたかなというふうに思っています。実はこのいろんな一連の調査がこの報告書の完成で一段落ということになりまして、従来であればこれをもって、あとは国のその文化財指定の審議会のテーブルに載せていただける準備ができたという状況になっております。今後はできるだけ早くですね、具体的な審議をいただければ、嬉しいニュースが聞ければいいかなというふうに思っております。
そうですか、期待したいですね。
ありがとうございます。
改めてですね、新型コロナウイルスに関連しましてですね、まず中止が相次ぐイベントとか祭りなどに対する市長のお考えなんですが。
はい、開催の可否については非常に悩ましい思いをしながら、中止であったり延期という判断をさせていただいてきました。今後につきましても、やはりこの感染拡大の防止、これにしっかり努めていかなければならない。それと合わせて、どのような開催ができるのか、どういった工夫をしながら、感染拡大防止に協力しながらですね、事業を行っていくのかというのは非常にこの悩ましいところかなというふうに思っています。具体的に、この工夫をしてですね、対策を取って、さあやれるかなというような雰囲気になったときに、また感染が広がったりという、今こういった状況がついている感がしておりまして、なかなかその一歩踏み出すということの難しさ、タイミングも含めて感じているところであります。その中で大事なのは、まさに相手を出しながら、感染防止に努めながら皆さんに参加をしていただく、またそのイベントの楽しさというものを多くの皆さんに楽しんでいただけるような仕掛けをどのように作っていくのかということだと思っていますので、そこについては市役所としてもいろんなアイデアも出していかなければいけませんし、いろんな方々とも連携をしながらですね、今後のイベントの在り方、こういったものをしっかり見出していく必要があるのかなというふうに思っています。はい、
最後に市民の皆さんへ。
この新型コロナウイルスにつきましては、今専門家の方の中では第2波、これは間違いなくあるだろうというふうに言われています。まさにこの新型コロナウイルスの対策対応については長期化していくことが予想されている状況です。市民の皆さんもこれまでもいろんなですね、外出の自粛であったり、また活動の自粛であったり、ご協力もいただいてきたところでありまして、いろんなストレスや不安も抱えておられることと思いますけれども、マスクの着用や手洗いの徹底といった新しい生活様式、これの定着をしっかり図っていただきながらですね、 そういったコロナウイルスの感染のリスクもしっかり感じながらもいろんな活動を行っていく、また経済活動をしっかり回復に向けて頑張っていく、こういったことにですね、ご協力いただきたいと思っています。市としましては繰り返しになるかもしれませんけれども、市民生活を支えていく、事業活動を支えていく、そういった思いの中でですね、まさにこのウィズコロナ、アフターコロナの時代、より良い時代になっていくようにですね、取り組みを進めていきたいと考えておりますので、市民の皆様のご理解とご支援を今後もいただきたいとお願いするものであります。
は
い、
そのウィズコロナ、ポストコロナ、アフターコロナですか、そういう時代に向けたですね、市の取り組みに注目していきたいと思います。
感染第2波も予想しながらの市政運営、その中では射水市でも皆さんの努力で多少の遅れ変更などはあっても、まちづくりや国の文化財指定を目指す動きなどと、本来あるべき姿での市政運営が進められています。これからはしばらく続くとみられるウィズコロナ、その中ではイベントや祭りなどの新たな在り方を見出していくことになります。今日は射水市の夏野元志市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週7月23日は立山町の船橋貴之町長に、町独自の地域通貨というタテポカードを活用した新型コロナウイルス対策などについて伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。